うさです。
かいです。この間ですね、
はい、
ポッドキャスト界の神様と言われているリビルド FM に出演してきました。
そうなんだ。
もう第1部間どころか第2部間ぐらいの勢いですけど。
どういうこと？
リビルド FM 大好きポッドキャストのドングリヘムが、
はい、
リビルド FM の宮川さんをゲストに迎えて、もうやりきった第1部完ってたんで。
そうなんだ。
出たらもうこれ第2部かなってちょっと思っただけなんですけど、まあ、出たって言ってもね、実際には本編ではなくて有料サポーター制度やってるんですよね、リビルド FM って。
へえ。
でそこの有料サポーターだけに配信するちょっとおまけコンテンツみたいなやつで。
へえ、そんなことやってんだ。
リビルドが有料プランとは別にスポンサー、うん、広告も取ってるんですよ。でそこの広告ページによると1エピソードあたり推定3万5000人がダウンロードですって。
へ、
ちょっともうとんでもない規模ですけど。
すごくない？
ね、いやすごいですよ。ちなみに有料課金、有料広告の料金は、まあ、基本非公開なんだけど、スポンサーセルが2つあって、マイクロスポンサーシップってやつは700ドルですね。
はい。
でマイクロスポンサーシップだと、まあ、番組の終了時に30秒ぐらい読み上げるぐらいみたいな感じで、フルだと 2,3 分読んでくれる、しかもリンクもしてくれるみたいな。フルはどんぐらいするんだろうな。いやでもやっぱさすがトップクラスのポッドキャストは違うなと思って。で本編とは別にちょこちょこそういう雑談やってるんですけど、
はいはい、
最近ほらクラブハウスとかで喋ってる人増えたじゃないですか。
はい。
でクラブハウスにいるやつは暇だろうと思って、ちょいちょい捕まえて軽い数十分のやつをやってるらしいんですよ。で僕はクラブハウスやってなかったんだけど、たまたま僕がこの間今収録に使ってるZoom の P4 のブログを書いて、うん、なんかそれがちょっと気になってたんで、はい、ちょっと話せますっていきなりツイッターが飛んできて、いいっすよって言ったら、はい、そのまま一気に収録になって、その日のうちに配信されてましたね。すごいスピード感。そうで、これは有料サポーターなんで聞けないんで、興味ある人は有料サポーターで聞いてみてください。はい。
有料サポーターいくらするんですか？
有料はでもね、そんな大した金額じゃなかったですよ。
二階さんは有料サポートなんですか？
あ、もともと有料でした僕は。で、
あ、そうなんだ。
月1000円ぐらい、 9.99 ドル、で年だと90ドルでディスカウントか。まあまあいいかなと思って。でおまけエピソードが聞けるのと、ライブ配信の音源がすごい早く来る。編集する前に来てんのかな、すごい早く届きますね。なんだろう、僕の場合はそういうスペシャル人で聞きたいってよりは、まあ、ちゃんと聞いてるから、なんかお布施というかありがとうの気持ちで課金した感じが強いですけど。そうで割とね、何話したんだっけな、ポッドキャスト収録の話とか、その僕が使ってる Zoom のポッドトラック P4 とかクラブハウスとかアラウンドの話なんですけど、
はい、
その時に音質の話をして、やっぱり宮川さん音いいですよねっていう話をいろいろしてて、うん、その時にアドバイスもらったのが、
はい、
カイさんのマイクは口近づけないとダメだよって言われて、うん、で今日はねめちゃめちゃ口を近づけてるんですよ。
カイさん何のマイク使ってるんですか？
僕はねベリンガーっていう、ベリンガーの8500円ってやつなんですけど、はい、もう2000円ぐらいかな、2000円か3000円ぐらい、で、あんまり、まあ、言い方よくないんですけど、マイクって言うと手話のマイクがやっぱ人気じゃないですか。
はい。
それの、まあ、まあ手話を低価格で作ったみたいなことを言われてるマイクではあるんですよね、うん、だから音はいいんだけど、はい、マイクとしてすごい似てるっていう話らしく、うん、なので今回はねものすごい口をつけ近づけてポップガードも入れました。確かにね、距離遠いとやっぱり雑音乗るなって、すごい当たり前のことをこの60回やってなかったっていうね、自分を反省してますね、はい、今。なのでここは今回ねちょっと音質の違いを僕も楽しみにしてるんですけど。
なるほど。僕もねポップガード買ったけどまだ開けてないんですよね。
ポップガードね、僕もね最初いらないと思ってたんですけど、音質を上げていくと気になるようになってきました。
はい。もう自分でね、薄田ですって言ったらスーってなってるのとか、うん、結構嫌だなと思って。
これでもね本人しか気にしてない気もするんですよね。
まあポップガードだけじゃないんですけどね、
うん、
まあ甲斐さんに比べて小さいんで目立たないかもわかんないですけど、
あ、まあ僕は大きめに取って下げようとして下げてないからな、う
ん、しかもね、うん、今ね PC のバッテリーがない関係上、
はい、
1000円のイヤホンのマイクで収録してるんですけども、
これがね、あの、
大丈夫ですかね。
前の回でも話した気がするんですけど、
はい、
今ねこのネット上で通話してるじゃないですか。そうやって聞くとあんまり音質悪く聞こえないんですよね、はい、でもローカルで聞くと結構音質に違いがあって、今話してる分にはそんなに悪くないんですけどね。あ、そうで、音質で言うと今回はですね、ライブ配信に、まあ、実は前回の大場さんの時から使ってるんですけど、ゼンキャスターっていうサービスを使って収録をしております。
これ何ですか？
これね、すごいマニアックなんですけど、まあ、ポッドキャスター向けの録音ツールなんですよね。機能だけを見ると Zoom に近くて、
はい、
まあ、ビデオ会議みたいに相手の顔見ながらお話ができて、収録ができるって。で、Zoom も実は録音機能があるんで、はい、今までは Zoom の録音機能を使ってたんですけど、
はい、
こっちの ZenCaster は、まあ、Zoom と同じように話してごと録音ファイルが作れるんですよね、まず。
ああ、なるほど。
で、それが1個メリットと、音質をね、有料プランだと音質をウェーブで取れるっていうのと、
うん、
あと収録がね、1回の収録に何本も取るみたいな、僕らみたいながする場合、それごとに録音を調整できるんですよね、はい、僕ら今、これ3本目なんですけど、3本撮りの1回の収録に1本目、2本目、3本目っていうファイル分けられるので、うん、編集が多分ものすごいしやすい。結構よくできて、今回は初めて有料プランにしてみたので、
うん、
音声をウェブファイルでできて、無料プランだと 128kbps の MP3、
はい、
まあでもそんな悪くないんですけどね、
多分 ね、そう、多分ね、
おそらくなんですけど、ローカルではウェブのが綺麗なんですけど、アンカーに上げた時点で MP3 相当になってる気がしてるんですよ、正直、まあ、音質、ね、だからまあ試してみて、まあ、変わんなかったらこれから別に MP3 であれば無料で使えるんで、
うん、
全然いいかな。で、全キャスター自体は無料だと2人まで収録できて、はい、有料課金にするともっと人数増やせるんですけど、
あ、なるほど。
今コロナ対策というか、あの需要が伸びてるらしく、うん、今その人数に関しては無料プランでも増やせるようになってるんですよね。
へ、
ただ音質だけは有料プランしなきゃいけなくて、まあ、最初の20日ぐらいのフリートライアルがあったんで今それやってみてるんですけど、
うん、
これ便利だったら全然いいな。有料プラン月20ドルなんですけど、毎回毎回ファイルを編集する手間考えると、これすごい。何がいいって、
うん、
あの頭出ししたところから綺麗に揃ってファイルダウンロードできるんですよね。
ああ、そうですね、なるほど。
いつもその別撮りすると、後でガッチャンコするときにこれどの辺だっけっていうのをね、はい、ちまちま合わせてるんですけど、うん、
はい、
それがなくなるだけでも相当ありがたい、
うん、
まあ、あとはこれの信頼度ですね。これだけでいって失敗したときに怖いっていうのが、まだ何回か使う間はローカルも撮りますけど、
はい、もうさ、でもそういう意味ではこのオーダーシティ今ウェブで撮ってるんですけども、 MP3 でよくないですかね。
そうっすね、もうこれからは、ね、次ぐらいからもうオーダーシティ本当に保険で MP3 で撮っとくでいい気がします
ね。そうしましょうか、
うん、そうしましょうか。ちょっとこの音声ファイル聞いてみてですけどね、
うん、この全キャスターどれぐらいで撮れるんですか、ウェブって言っても。16ビットの48とか、
16ビットの 48K、
はい、はい、
なので、
もう完璧です。
完璧ですね、
はい、今それで撮ってますし、ね、
うん、僕が今ローカルで撮ってたポッドトラックは48で撮れないんですよね、うん、44.1 やったかな。この音質が良ければ全然これでいいな。せっかく買ってしまったんですけど、まあポッドトラックはポッドトラックでね、あのクラブハウスのと録音するとかそういうのいろいろ使えるんで、これはこれで重宝してるんですけど、まあ、そもそもマイクミキサーとして使ってるんで、なかなかね、全キャスター面白いです。ポッドキャストやってる人は、まあ、無料でもね、全然使えるし、2人までなら、結構ね、おすすめではありますね。出演で言うと、この間、ライブパークっていうね、ライブ番組も出たんですよね。これ、ほぼ同じ日だったんですけど。
ライブパーク、
はい。
なんかアプリみたいなやつですよね。
日テレ系のライブ番組なんですけど、
はい、
ライブって言っても、実際にはブラウザで動いてるんですけどね。で、普通にライブでやる番組の中で、僕の出たのは、はい、楽天とのコラボレーション番組で、よくですね、ネットショッピングみたいなのあるじゃないですか、
はい、
あれを楽天セールの日にさらにその番組に対して特別のクーポン出してあげるんでみたいな番組出て、そうで、オーダー的には5つぐらい いろんなジャンルの家電が出てくるんですよ、
はい、
で全部ジャンルが違うんでそれについてそれなりに喋れる人みたいな。で実際には僕はじゃゲストのコメンテーターみたいなのいて、でメインのアナウンサーが竹内アナ、元トレアさんのフリーになった。
おお、すごいじゃないですか。
そうそう、この間なんかね出産したばかりで、出産復帰後第一弾だったらしいんですけど。
お
お、いやプロはすごいですね。
うん、
僕らも曲がりなりにこう1年ぐらいこういう番組やってきて、喋りの難しさはすごい理解したじゃないですか、はい、プロは本当すごい。あのカンペあるんですけど、カンペの日本語がそんなに綺麗じゃないんですよやっぱり、
うん、
あのすごい頑張って書いてくれてるんだけど、おそらくアナウンサーはこんな表現しないよなみたいなのを綺麗に読み替えて、
うん、
でそのままのアドリブとかもやっぱライブ番組なんでトラブルとかもやっぱ起きるんですけど、
はい、
トラブルまるでなかったかのようにスッとこなすし、喋りは全部綺麗だし、やっぱアナウンサーでフリーになると本当にレベルが違うなって、ちょっとね、まあそもそも違うんですけど、
うん、
ちょっとね勉強になった。
もうアナウンサーさんという意味では結構あの結婚式の司会をされて、はいはい、最初に出てくるときにすごいまだざわざわしてるじゃないですか、みんな人が入ってきてまだ始まる前で、うんうん、その時に第一声で、皆さんみたいな感じで喋りかける、うん、その声のトーンと張りだけで違和感があるんですよ、みんなすげえすげえプロが喋ってる感じで、でスーってこう、だからなんだろう、オーケストラがこの、ね、指揮者が指揮棒を上げたみたいにスッて音が消えて、うん、それめちゃくちゃ感動したことあります。
あ、分かる。僕ちょあのこの間あの漫画大賞っていう、
はい、
あの漫画の賞のイベントに取材で行ってきたんですけど、まあ、取材っていうのもブログで行ってるんですけどね、
は
い、であれって日本放送のアナウンサーの吉田さんが、はい、まあ、実行委員会にいるんでイベントも全部あの人が司会するんですよ、
は
い、で、まあ、結構お友達なんで僕が、まあ、声も知ってるし、はい、仕事もしたことあるし、
はい、
当然プロな人なんですけど、やっぱりこう1年間こういう自分で喋ることをしてみて改めてすげえなっていう、やっぱ生で聞くと、うん、
はい、
これ当たり前に今まで思ってたけど、やっぱこの声とんでもねえなってね、現場でちょっと感動しましたね、うん、やっぱ今の話まさに一緒で、うん、一言言うともう、あ、イベントが始まるっていうオーラ作るんですよ ね、
あれすごいよね本当ね、うん、
声の技術ってやっぱすごいなと思った。
本当ね、プロの凄さがあんだけわかる、うん、しかもね本当に自分の肉体から出てるわけで、うん、いやすげえなって思いましたね。それも基本的にそういうアナウンサーみたいな方はもう尊敬しかないですよね、
うん、まあ、だからああいうプロがね音声出てきたらやっぱりそっちの方がいいコンテンツだよなと思いましたね。
絶対いいと思う、うん、めちゃくちゃいいですよね。
あ、そう、経験という意味ではリビルドに出た時にもこれ思ったんですけど、はい、リビルドといえば音がいいっていうのは評判なんですよね、
はい、
まあ、確かマイクもお金かけてるし、
うん、
すごい本人も男だっていうから音いいのは当然なんですけど、
はい、
やっぱね MC が上手いなってねそれも思いました、もうだってあの番組もすごい長いですけど、当たり前に2人で話し合ってることが、あ、これ伝わらないなと思ったら、はい、逐一フォローが入るんですよ。それってこういうサービスですよね、
は
い、みたいな、
はい、
このぐらいは言ってもいいんじゃないみたいな、ちょっとその冗談めいた表現もあまり使わないというか、
はい、編集されて消されてるってこと、
炎上っぽく思われたらいけないなみたいな言葉をね使わないにすごい選んでる。それってね、聞いてると分かんないですよ。お互いで話してると、あ、ここでそういう表現してくるんだみたいな、うん、あ、すごい丁寧に言葉選んでるなっていうのがね、あれはまあ経験と、まあ本人がねそういうタイプだからっていうのもあると思うんですけど、あまり個人の主観を押し付けないというか、まあ、みんな違っていいんじゃないみたいな前提でやってるかと思うんですけど、はい、あれは音質がいいとかね、その話の内容が面白いっていうのはもちろんあるんですけど、
うん、
実は目立たないところでそういう配慮ってやっぱり番組につながってるなっていうのでね、最近結構いろいろ勉強になりました、はい、自分のこのポッドキャストにそれを反映できるといいですけど、
うん、ね、まあ反映ね、できたらやるんだけどできないよねプロ。
でまずはね音質から、はい、音質はまず一番ね、はい、手軽にいけるの音質。あ、でもね1年間やってみて思いますけど、
はい、
あーは減った、あーとえーとは相当減りました。
僕あんま意識してなかったんですけど
減ってると思いますよ。生データで比べてみるといいんじゃないですか。
カイさんが基本的に編集してるから、
たまには編集してみます、楽しいです。
いや、お任せします更新が月間になると思います
じゃあ月に1回上げますよ、月に1回やる分を。
分かりました、気が向いたらやります、
う いやでも減ってると思いますけどね。あとやっぱ喋り慣れてるなと思います。1年前に比べたら僕らも。
そうですね。あの喋る内容をね、うん、あの無理だなっていうのは喋らないようにしますが。
うん。あともうここは黙っとけば後でカットするなみたいな、そういう慣れもあると思うんですけど。
もう1年もやってるん
で。そうなんですよ。ちょっとね途中でトラブル起きてあんまり配信数がちょっと信じられなくなってるんで伸びてるかどうかもよく分かんないんですけど。
そうですね。うん、
まあ。1年目は僕も練習だと思ってたんで、
はい、
ここからまあいろいろゲスト呼んだりとかポッドキャスト合宿だったりとかいろいろ企画もやっていきたいなと思うんで、はい、ちょっとまずはね、音質を高めつつ喋りも頑張って、
そうですね、
向上していこうと思うので引き続きよろしくお願いします。
いいねとチャンネル登録をお願いします。